さて今日のカフェテラスをお客様をお迎えしましたのは岩本畳店の代表でいらっしゃいます岩本さんです。ようこそお越しくださいました。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。前回も畳の現状、そこから来るどこで今取れてるのが多いのかとかいろいろ詳しいことを伺して文字通り目から鱗っていうのもあるし、改めて私たちは畳っていうのはもう長い間当たり前のようにあって育った世代ですので、今ほとんど使われてないのはもったいないなっていうのは思ったんですね。でもう少し詳しくいろいろと落ち着いて伺っていきたいなと思ってますので、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。まず改めて畳の魅力、もう一度ご紹介ください。
そうですね、今現在、皆さん畳ということを、畳を変えられるとかそういった動機があるときに、例えばインターネットやチラシなんかを参考にされることがあるんですけども、ほとんどが今中国産になっております。
それがねびっくりなんですけど、日本では作るのは難しいんですか？
そんなことはないんですけども、大体その北緯37度線で温暖で湿潤な気候のところでは、イグサは育つんですけども、
環境としてはもちろん向いてるわけですよね。
特に、昔の最大生産地であった広島岡山、瀬戸内海気候ですね、温暖で湿潤で、あとは今はメインの生産地が熊本になりますけども、
聞こえましたね、
熊本も温暖で湿潤な気候です。で、そういったところで、作られてたんですけども、やはりその日本から、中国の方にイグサが流出したり、あとはもう向こうでも栽培を大々的にやってしまいまして、
それまでは中国は畳文化じゃないので、なかったんですよね。
そうですね、日本の輸出向けに主に作ってるんで、何年だかな、昔に一回そのセーフガードがかかったことがあるぐらい中国産がかなり日本で流通するようになりました。
そうなんですか。
ちょっと詳しい資料を今日お持ちしてないんで、年数まではわからないんですけども、私が若い頃ですね、職人を始めた頃にセーフガードがかかって、でセーフガードがかかった上でも、なおかつその中国産の畳表に、簡易なヘリをつけて、畳表でないという送られてきたことがありますね。
そうか、畳表をこれ以上日本に入れるのはやめましょうと、ガードがかかったら今度は畳表じゃないよと。
そう
で実際はそれが簡単に外せるから畳表に加工されていくわけ。
そうですそうです。そういったこともあって爆発的に中国産が広まったんですけども、一般の方は中国産か国産かの見分けなんか
分からない。今のお話自体分かってなかったですからね。
なんでやっぱりその栽培のやり方であったりで、あとは農産物なんで、使う肥料であったり農薬であったり、
それですね。
そうですね。そこが日本とは基本的に違います。法律の規制も、日本向けの輸出になりますんで、どういった規制がかかっているのかもちょっと不明でありますし、で日本の場合は熊本の場合は、熊本で栽培される、トマトとかお米とかと同じ農耕基準で作られているんで、残留農薬は出なくなっております。
なるほど、さっきおっしゃった農産物に入るわけですね。
そうですね、
確かにお子さん手で触ったり、赤ちゃんなんか舐めたりもするので、考えてみたらそこは気にしなきゃいけないところだけど、
気にしていただきたいとは思いますね。私もアレルギー体質ですごい子供の頃からアトピーがひどかったんで。
そうなんですか。
で昔は当店の方も中国産表を使用しておりました。でその時素手で触ると、やっぱり手がすごく荒れて、この皮膚の薄いところですね、この脇腹であったりそういうところにアトピーがバーッと出てたんで、それで私は若い頃に気づきました。使ってはいけないなっていうのは。
そっか、ご自分の体で体感されて、
あとは畳表にする前に着色料が添加されていたりだとか、芳香成分ですね、香料が添加されていたり、あと最大のそのちょっと良くないなと思っているところは、輸入されるときにコンテナ船で運んできますので、燻蒸っていうのを行うんですね。
燻製の燻
に蒸発の蒸ですね。燻蒸っていうのを行います。それは、運ばれてくるときにやっぱ海上通ってきますので、高温で多湿になりますね。
そうですね。で期間はかかりますね、船ですからね。
でその時にカビが生えないように、あとは害虫が入らないように、特にこの害虫の問題に関しては輸入物にはすごく厳しいんで、燻蒸は必ず行ってます。なんでやっぱりその防カビ剤であったり、その燻蒸に使われている薬剤がやはり問題になるんじゃないかなというふうに 思っております。で消費者の方はやっぱりその辺は全然ご存じないことなんで、
そうですね、はい、運ばれてくるまでのことも今おっしゃったような状況だし、うん、その前に作る段階でも日本と中国の規制が違うので、どういう農薬を使ってるか、はい、どんなふうに残留してるか残ってるかっていうのは、はい、わからないということなんですね。
はい、
で、まあ、ある意味中国がそれだけ多いということは当然お安いからなんでしょうね。
そうですね、価格面ではもう全く国産とは違います、
そうなんですね。そのために、はい、品質をこうよく見せるために着色しなきゃいけなかったり、うん、ね、香りをつけなきゃいけなかったりという、う
ね、方向線部に関してはかなり国産とは差が出てますね。
ああそう、
はい、香り成分が我々は、まあ、見て分かる場合がほとんどなんですけども、まあ、香り最終チェックは香りで、
畳のね、解体のいい香りが ねありますけども、
これで違うなっていう風なのが分かりますし、はい、私の仲間の一人はもう口の中に入れて噛んで味で判断する人も、
そこまでされますか、
はい、大体我々こう国産をずっと使ってる人間は見たら分かりますけども、ただ一般の消費者の方は絶対それが できませんので、わからないんで、そうなんです。
比べても、もしかしたら難しいかもしれないし、実情を知らないということはね、なかなかそのあたりで私たちが目にするのはやっぱりお値段、
そうですね、
どうしてもお値段という、
はい、
ね、
はい、そのあたりはやはり我々その職人の方が発信してこなかったという、ね、ことがやっぱり一つの原因でもあるかなと思います。畳のチラシにしてもインターネットの広告にしても、やっぱり値段と物だけをやっぱり広告として出してしまうと、お客様の頭の中で比較するのはやっぱりお値段ばっかりになってしまいますんで、これはね、発信側の我々の責任でもあると思います。
いやでも結局はその日本の住宅から和室が少なくなってきたっていう実情もお互いにあるわけですよね。
そうですね、やっぱりその住宅がどんどん建ってきて、でそこでやっぱり皆さん価格競争しますよね、ハウスメーカーも
工務店
も。
そうですね、う
ん、なんで少しでも安くローコストにしていくために、
はいはい、
やっぱり畳もいいものではなくてそういった輸入物になってしまったり、本わら床から建材床に変わっていってっていう風な流れになったんじゃないかなという風に、
今またちょっと専門用語が出ましたけど、本わら床、
はい、
で私たちは母たちがよく畳を乾かすのにこう、1年に大掃除の時にパンパンパンパン畳が回りますけど、その時に重そうにこう上げた畳のとこにこうわらがいっぱいこう詰まってギュッと圧縮されたの、見覚えはあります。ギリギリの世代かどうか分かりませんけど、でもそうではない畳もその後軽い畳が出たというのはちょっと聞いたことがありますけど、何でできてるんですかその部分は。
今は木質繊維を圧縮加工したインシュレーションボードっていうものとですね、
コルクみたいな感じですか。
そうですね、もう少し柔らかいですけども、
はい、
それとスタイロフォームと呼ばれる、平たく言うと発泡スチロールに近いような感じですね、はい、断熱材に使われているものなんですけど、はい、それとの組み合わせになってます。
それは軽いという利点はあるけれども、いわゆる品質的にはどうなんですか。
品質は今どんどんどんどん向上してきてますんで、
はい、
まあ、耐久性とかクッション性に関しては、わら床にはやっぱり負けますけども、
はい、
今はもうわら床の生産者がどんどんいなくなっていってる状況なんです。
わら自体貴重って聞いてますね。
そうですね、まず日本のその農業のね、稲作の農家さんが機械で刈り取りするようになりましたんで、その畳のわら床を作るような長いものがまず手に入りにくくなりました。あとはもうそうやって建材床が約40年ぐらい前からかな、ずっとこう主流になりつつあったんで、わら床を作る機械メーカーが廃業してしまってます。もうこれは30数年前に廃業、
もうそんな前にですか。
なんで私が手に入れているわら床の生産者のところはもう機械の部品が壊れたらこの幹の鍛冶屋に持って行って同じものを作ってもらって使うとかで、今はもう針でこう縫い上げていくんですね。最後機械でガチャガチャと縫っていくんですけど、その針ももう最後の一本になってますんで、そういうふうにもうちょっと手に入れるのが難しい状況になっているんです。あとはやっぱりその提供するときにも価格面では結構な価格になってしまいますんでね。
でもそのわら床の方がいいのはいいわけです。
そうですね、
さっきクッション性もおっしゃったけど、
クッション性もやっぱ耐久性も、あとはもう保温効果がすごいですね。
前回伺って、畳は 保温効果がある、は
い、あります
おっしゃってましたね、はい、だから冬は暖かくて、うん、で夏は逆にこう、まあ、発汗みたいな感じで
放出してくれますんで、気化熱でね、気化熱を奪うことによって涼しく感じるっていう風になるんですけども、
それがまあ、中国の場合だったらいわゆる冬だったら冷たいわけですね、うん、パッとこう足を置いた時に、うん、あ、その一つ一つの区別それから違いというのは、まあ、気づいてないし、和室っていったら我が家にも一部屋だけありますけども、はい、やっぱりここも洋室にしようかなって当初は悩んだぐらいに和室がこう良さがだんだんと薄れていったのは事実ですね。
そうですね。最近の私と、まあ、私の周りの仲間、この国産の畳を残そうという活動をしている仲間の中では、はい、結構このフローリングに変えられた方から畳への この会議が、
うん、始まってますか？
起こってます。で、私も今年に入りまして、一軒、フラワータウンで、のお客様、マンションのお客様のところで、はい、洋室に畳を敷きました。
はい、あ、そうですか、う
ん。やっぱり畳の部屋が欲しいと。で、ゴロンと横になれますんで、
それなんですよね。
寝転んでテレビ見れます。
はい、
お家でソファーの取り合いしなくていいです。
あとはどのようにこうお話をされたんですか、畳のお部屋の良さというか、畳の良さを、その変えられた方には。
あ、その方、ご実家が当店で畳を変えられたご実家なんですね。で、実家に帰るとやっぱゴロゴロゴロゴロできるし、はい、リラックス、すごくその畳の香りも。で、畳の色が変わってからも、干し草の、うん、いい香りがしますん
です、ね、
落ち着きますんで、実家のような部屋が一つ欲しいということで、しかしていただいたんですけどね、
帰られたからのご感想などは聞いてらっしゃいますか？
すごい喜んでいらっしゃいます。
お子さん、小さいお子さんとか、
小さいお子さんですね、いらっしゃいまして、私より少し年齢がお若い方でしたけども、やっぱり喜んでくださいました。で、子供さんたちも畳を初めて、実家以外ではね、ご実家以外で初めて見るんで、
自分の家に寝てきた、
自分の家にあるんですごい喜んでくださりまして、そういうのはありましたね。
畳は手入れがなんか難しいっていう感覚がちょっとあるんですけども、そのあたりはいかがですか？
そうですね、あまりその最近、今年一件だけちょっとダニの発生が起こった。
ちょっと今年長雨でしたので ね、
そうですね。あとカビの発生もちょっとうちの方に電話がかかってきて対応したことがあるんですけども、畳にやっぱりカビが入るっていう現象がこの長雨のせいで起こっておりますね。
特にマンションなんかは密室性がしっかりあるの で、
そうです、
気になりますよね。
そうなんですよね。近年のお家っていうのは本当に気密性が高いので人間にとってはすごい快適なんですけども、はい、やっぱり湿度や温度のその変化にあんまり気づかないんですよね。で、畳っていうのは、まあ、天然のものですから、はい、やっぱり呼吸をずっとしてます。呼吸をしてるんで空気の流れを作ってあげたり新鮮な空気を与えてあげないと湿気を吸いすぎて吐けなくなってしまうんですよね。
あ、そっか、
うん、はい、あとはその畳が傷むのが嫌で掃除機をあんまりかけない方もいらっしゃるんですけど、はいはい、もう遠慮なく国産の畳の場合でしたらかけていただいて大丈夫なんで。
頑丈なんですか？
頑丈です。先日もね、先日というと、6月頃のお客様で、畳の表面がボロボロにめくれていると、うん、で新築を買って築5年なのになんでってい う、 いうふうに、はい、まあ、おっしゃってて、でご実家がうちの方で畳を入れさせていただいているところだったんで、はい、畳がおかしいということで見に行ったんですね、するとやっぱり国産ではないものでした。やっぱり表面がもうボロボロに皮がむけてました。やっぱそれは乾燥の違いであったり、栽培のやり方の違いであったり、その、ね、そういったことでイグサの品質の違いがもろに出てたと思います。ちょっとそこ話がずれるんですけど、はい、そこの畳がね、厚さが15ミリぐらいのものでしてね、そちらのお宅の畳が。
畳が15ミリ、そのいわゆる中の部分も含めてですか？
そうです、そうです。
持ち上げたら15
ミリ。
そうなんです。そんな畳があるんですか？
最近増えてます。
そうなんですか？
で、はい、冬とてつもなく寒い
でしょうね、15ミリだったら、
おっしゃって。で、私パッとめくったんですけど、下がコンパネみたいなのがこうね、ベニヤ板のようなのが貼ってあります。で、そこコンコンとやったら、まあ、空洞なんで、基礎の上に、まあ、直接ですよね、おそらく9ミリから12ミリの板が貼り付けてあって、15ミリの 畳です。やっぱり冷えて当たり前だなという
外気がしたからどんどん
と。そうですそうです。
それは寒いですね、はい、
でその、薄い畳を私持ち帰りまして分解したんですけど、はい、中がベニヤでした。ベニヤに不織布がついてクッション材にしてありました、ねなんでこれは寒いし、でさらにその上に中国産の畳表がついてる、もうね、ござのようなのがついてたんで、これはって、でそれを畳って思われるのはと、ね、まあ、あそこの施主さんも、はい、ご実家の方がね、国産のうちの熊本の畳だったんで、
いい
変えてほしいと、はい、なんで私はこの15ミリから30ミリに変えました。
それ30ミリというのはもう通常の畳の、
通常は55ミリから60ミリですね。
あ、だったら、うん、少し
薄めです、はいはい、なぜかというとそこのお家はその15ミリでこの畳の寄せっていうのが入ってまして、はい、15ミリの深さしかなかったんですね、うん、で段差ができるので
できますね、
うん、でそこに私は見切り板って言いまして、こうちょっと円形になっている円柱状のやつを割って、はい、そこにこう貼り付けたんですよ、段差をなくすためにね、そういう風な加工とかもやらせてもらって、はい、結局30ミリにさせていただいたところ、お客様は大変喜ばれまして、
やっぱり違いますね、倍になったらね、うん、
で、イグサの持つクッション性もそこに加味されますので、
あ、そうですね、
でそこお子さん4人いらっしゃったんですけども、すぐに全員がそこで寝てたみたいです。でそれをインスタグラムで写真送っていただきました。
あ、そうなんですか。なんかこの香りも含めて熟睡効果もあるとか、いろいろネットでは畳の良さ、いぐさの良さっていうのを最近またちらほらと見かけますね。
そうですね、今は九州大学や北九州市立大学なんかがそういった研究のを発表してくれてますんで、
はい、
例えばそのリラックス効果であったり、もうリラックス効果っていうのもこう掘り下げて考えると、はい、人間のこの自律神経の調整をしてくれますんで、
そうです、もうなくてはならないところ
の、なんで睡眠の質は向上すると思います。
あ、そして先ほどおっしゃった冬は暖かく、はい、夏は涼しくという、はい、そこにお布団を敷けば、うん、とってもこう快適な睡眠は、
そうですね、
ね、イメージ的にはできるなと今ちょっと思ってますけども、
はい、あと畳の場合はベッドとは違って落ちることがないんですよね。
そうですね、落ちることはないですね、
はいはい、私現代人がこの腰痛とか肩こり、はい、膝痛結構悩むのは、やっぱりこのゴロゴロゴロゴロして体の筋肉のバランスをちゃんと取れなくなっているからなんじゃないかなというふうには思います。
寝返りが打ちにくいかもしれません ね、あのベッドだとね、
寝返りを打つことによってやっぱり人間体の調整も行ってますし、はい、
うん、
でまた小さなお子様とかであれば、ね、小さい時にハイハイとかズリバイしてる時に、はい、やっぱこの体幹の筋肉が鍛えられて、うん、成長していった時にやっぱり丈夫な体になっていくというふうに思っておりますので、もう少し畳がこれからねまた見直されていくことが、うん、あればいいなというふうに思っております。
じゃあ、あの先ほど出てきましたちょっとダニとかカビ、うん、はい、このあたりは気になるのでちょっと1曲お届けした後、うん、詳しく教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。
さて今日のカフェテラスお客様をお迎えしているのは岩本畳店の代表岩本さんです。前半には畳の魅力から、まあ、中国でできるようになったけどもそれがなかなか私たちの日本人にはどこまで安心できるかってお話も含めて前回もいろいろご紹介いただきましたが、やっぱりその同じ畳でも随分長雨もねあったり、今の日本のこの一気に降ってそれもまた今も長いですね、降り出したら、
ね、やっぱり我々が子供の頃と気候が変わってしまいました
ね。そしてもちろんマンションというまたそういう気密性の高い住宅街も増えて、はい、住宅も増えたので、はい、やっぱりそのカビそれからダニ、
はい、
このあたりは植物ですから生き物ですから、
はい、
避けて通れない。
そうですね、やっぱりね、畳というのは生き物です、はい、そして栄養が含まれているんですね。特に青い畳のうちは
そうなんですか、
はい、江戸時代までイグサは灯芯草というふうに薬草で使われてたんです。
灯芯草と呼ば
れてね、はい、それぐらいビタミンやミネラルが大量に含まれているんですね、なので青い畳のうちは、ビタミンやミネラルがまだイグサの中に残っておりますので、環境によっては生えます、はい、で、カビが生える条件っていうのがございまして、はい、一つはまず栄養素が存在していること。
あ、栄養ね、はい、
で二つ目に気温が25度以上になること、そして最後は湿度ですね、三つ目が、 湿度が 70% 以上、この3つの環境が揃って、カビが生える条件になります。なのでカビが生えなくする、カビを生えなくしようと思えば、どれか1つ、外してしまえばいいんですけども、青い畳の時はどうしても栄養素が含まれております。そして気温25度以上、これから秋雨がまた始まって、台風や秋雨が始まるんですけども、25度って言ったら人間が一番快適なんですね。
そうですね。
なんで湿度を下げるですね。
あ、ここで一つ下げるとしたら湿度を下げる、
はい、でやっぱり、換気をまめに行っていただいて、除湿機やエアコンの除湿機能を使って湿度を下げていただくことです、そして古い畳を使われている方ですね、もう黄金色になっている状態の方はまめに掃除をしていただくことが大切です、なぜかと言いますと、我々人間気づかないうちにフケや、目に見えない、皮膚のターンオーバーしたものですね、赤と呼ばれているもの、あとはカビの毛、そしてホコリ、そういったものにが残っていると栄養素になりますんで、
それが今度は栄養素になるんですね。
栄養素になってそこにカビが生えてしまったり、っていうことが起こります。
だから畳自体に生えるんではなくて、その上にあるものに、黄金色になってきた時には、
食品にカビが生えるのとすごく近いんですよね、ほぼ同じなんですよ、原理は。なのであったかいところに例えばトマトをずっと置いとくと、いずれ
なりますね、カビ生えますね、
カビも生えたりしますし、冬場のみかんでもそうですね。
そうですね、
ああいうふうにこうギュッと詰まってたらね、栄養素が含まれてて、冬なのにやっぱりカビを生えたりしますんで、
そうですね、じゃあ豆にお掃除で、
豆にお掃除とやっぱり換気ですね、朝起きた時に窓を開けて一回空気を入れ替えていただいて、で、湿度計も今もお安く、
そうですね、
売ってるんで、置いといていただいた方が、でこのカビが生えるという環境に自分が、人間がそこに置かれているということがやっぱり一番良くないと思います
ので、そうですね、
私はカビ、畳にカビが生えるというのは、もう畳が、人間に教えてくれてるんじゃないかなと、この環境はちょっと危険ですよって、これが続くとあなた病気になりますよっていうのを教えてくれてるような気がしますね。
そのように、受け取ってもいいですね。
そうですね、
わかりました。それからもう一つが、もし生えてしまったらどうしたらいいですか。
生えてしまった時はね、白カビや青カビの場合でしたら、エアコンの除湿機能を使ったり、あとはもうドライヤーの冷風を当てていただいて、ちょっと乾燥さすんです。
まず乾燥させ
て、乾燥させてもう掃除機でビューッと吸ってしまいます。でその後にタオルにアルコールですね、なるべく濃度の濃いものが望ましいですね。除菌スプレーでも構いませんので、60% ぐらいがいいですね。 60%、80% ぐらいの濃度のアルコールをちょっと吹きかけていただいて、タオルでそのまま拭いたら、カビは防げます。カビの胞子はアルコールで死にますので。
そうなんですね、ということは乾燥させながら掃除機でカビ自体の胞子も吸わなきゃいけないの で吸ってしまって、でそれできれいになったら今度は、
アルコールで、
まず吹きつけて、
吹きつけて、そのまま拭き取っていただいて、であとは乾燥させることです
ね。その後も乾燥、
その後もまたドライヤーの冷風で、熱いのはちょっと変質しやすいので、冷風でビューッと乾燥させていただいたら、外に出せる環境であれば外で、やっていただいた方がいいと思います。
まあ、家具が乗ってたり一人ではなかなか難しかったら、
ね、なかなか難しいので、そういった風に対処していただいて、
なるほど。
でカビもやっぱり赤いカビであったり黄色のカビであったり、そういうのが出てきてしまうとかなり、イグサの中の方までカビの胞子が入ってますので、そこまで行くともう交換しないといけなくなります。
でもそこまでってかなりの、
そうですね、もう湿っぱなしで1週間とか放置しますとなりますね。
今でも若い方はあまりカビって見てらっしゃらないでしょうね。私は今お餅をイメージしました。
ね、
あれでカラフルなのか、
青カビ
とか、最初はね、白っぽいものから始まりますから、だからカビでもその進んでいくとカラフルになってい
く、カラフルなものが出てくるともう畳はちょっとダメですね。その環境でしたら他のところにも絶対カビが生えてますんで、
そうですね、
なんで畳をめくってその畳のが乗ってるこの 板もカビが生えてますし、そういう住宅であればね、でちょっともう床下のあたりを下を見るとやっぱりあちこちカビがバーッと繁殖してたりしますんで、
それにはちょっともう素人には難しいです ね。
で昔は皆さん畳をめくって干してらしたんで、カビやダニが、出にくかったんですね。お掃除もされてて、でもあまり最近の方はされないので、
する場所がないんですよね。
そうですね。なんで私がおすすめしてるのは、はい、こういうふうにちょっと畳のね、このヘリの横あたりに、マイナスドライバー突っ込んでいただいて、グッとやったら持ち上がりますんで、
はい、
中にペットボトルとかね、この畳の下にペットボトルとか敷いて、ちょっとこの通気性を良くしてもらって、時々でいいんで、
1枚をそうやってあげて、
時々でいいんでやっていただいて。
時々っていうのはどのぐらいの頻度ですか？
年に1回で大丈夫です。
あ、年に1回でいいんですか？
はい、あのもう梅雨の後とかね、
はい、
この畳は危ないなっていうのが分かりますんで、
はい、
あとは畳表を見ていただいて、ちょっとね、畳がベターっとしてくるのが分かります。
え、そうなんですか？
はい、もう毎日見るもんなんで、畳表がね、ベターっとしてきて、少し黒ずんできます、この青畳の時は。
あ、
そこまで来たらもう畳からの SOS です。これ以上湿気は吸えないっていう、風な SOS。もう
水分満タンっていう感じですか？
そうです、そうです。その時にもう掃除機で吸ってください。掃除機で吸って、
はい、
で空拭きしてあげるとまた蘇ります。
はい、掃除機で水分吸えるんですか？
なぜかこれはね、私お客様に教わったんですけど、
はい、
よくカビの生えるご家庭があって、はい、私は空拭きをおすすめしてたんですけど、はい、その方掃除機で
まず
やってらしたんですね。なんで私もそれからは、自宅が結構湿気るところなんで、北側の部屋は結構湿気ますんで、そこでは掃除機でやってますね。
結局風がこううまく通るんでしょうかね、吸い込むということで。
そうですね、
ね、なんかこう換気というか、空気が流れてくれる、動いてくれる
かもしれないですね。で、掃除機ですって、やっぱり空拭きですね、空拭きで水分取ってあげるっていうのが、はい、あとはもうそこまで水分を吸わせないように、
ね、
まずはその自宅の環境を見直していただくっていうのが一番いいですね。
今の伺った畳のヘリをちょっとマイナスドライバーでクッとしたら、テコの原理でヒュッとしたらちょっと上がってくれるの で、はい、でその時にペットボトルの2リットルぐらいのお水いっぱい入れたら、こううまく、
あの、ね、
浮いてくれると畳が、はい、1日ぐらいぐらいでもいいんですか？500cc
も全然大丈夫なん で、はい、少し畳の下に入れてもらって、
はい、
で浮かした状態で1日置いとくとか、はい、そういう風にしていただくだけでも全然違います。そこで扇風機とかね、かけてやっていただいても、
ね、換気をしていくと、
換気していただいてもいいですし、ホコリが舞うの嫌でしたら、もうその時も1回上げてしまって、もう立てとくだけでも全然大丈夫です。立てとくだけの方がいいかもしれないですね。
立てておくね、そうですね。
今はほとんどが建材床になっていますんで、
はい、
女性の方でも、おそらく持ち上げることは可能だと思います。
あ、そうですか。
わら床の場合は
重たいですね。
重たいんで、おそらく無理ですね。あの、狭い同士はマイナスドライバーでは多分上がらないと思いますんで。
そうなんですね。
下手すると畳ザクッといってしまいますんで。
それは良くないですね。かえって痛めてしまいますね。でもそういう手入れを1年に1回でもいいから。
そうですね、
あの、湿気の少ない時期ですね。
そうですね、もう夏の暑い時とかにちょっとやっていただいたら。
夏でもいいんですか？湿気のある時でも。
あ、そ
うですか。
夏と年末と、昔は年に2回
大掃除で、
皆さん大掃除でやってました、
ね。
なんでそうですね、冬にやっていただいてもいいですし、まあ、年末皆さんお忙しいでしょうから、
はい、じゃあカビ防止はそういうことでい
け。そうですね。
ダニはいかがでしょうか？
はい、ダニの場合はですね、いろんな種類がいてます。人を刺すダニと刺さないダニが、存在しているんですね。これ畳に元から存在しているんじゃなくて、畳に寄ってくるんです。
寄ってくる、栄養があるからですか？
栄養があるのと、畳の環境が快適なんです。
あ、そうなんですか。
保温性がありますんで、
はいはい、
で、まあ、よく出てくるのが粉ダニ、ヒョウダニというものですね。この2つは、人は刺さないんですけども、人は刺さないんですけども、アレルギーだとか、はい、喘息の原因になるというふうに言われています。これは人の、人間の、ほこりと、赤とかフケとか、髪の毛、カビと同じですね。
ほ
こりなんかを、あの、餌にしてますんで、これが発生すると喘息の原因になったり、アレルギーになったり します、でそれを捕食する粉ダニやヒョウダニっていう、粉ダニじゃないですね、ごめんなさい、爪ダニ、家ダニですね、爪ダニ、家ダニ、これは人を刺します。これが発生すると、人間が刺されるというふうになりますね。先日もサンダーのお客様から、そういったご相談いただきまして、やっぱり刺されてましたね。夜中に刺されると言ってます。ダニはね、夜中に活動を始めるんで。
夜行性ですか？
夜行性ですね。夜中に刺されたというふうに。対処の仕方としては、もうまめに掃除をする以外はないですね。あとは、お日さんに当てたり、 天日干しをしてね、防ぐというのも昔はやってたんですけど、100% は防げないので、うちの場合はもう畳を新しくするようにお勧めしてます。
あ、そのしょっちゅう出てしまうような状態になるとですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、夏になるともう噛まれてどうしようもないっていう風な方も、
毎年毎年、
はい、数年に1回ですね、ダニでお困りの方からご連絡いただくのは。なんでどうしてもその家の環境によって生えてしまう、発生したりしてしまいますんで、でもそれはそうなるともう新調されて新しいものに変えて、で当店でやってるのは1回畳をめくって引き上げます、はい、で、天然成分の薬剤を撒いて乾燥させます、はい、もうダニが住めない環境に変えてしまいます。1週間ぐらいもう乾燥させて、でその後に、防虫シートを敷いて新しい畳を入れるという風な形で、それで今のところ 100% 防げてます。
あ、そうなると次はもう発生は防げますか？は
い、防げます。
どのぐらい持つんでしょうね。
ダニの発生ですか？そうですね、はい、もう畳は新しいものに変えてますので、で畳を入れるまでその1週間完全に乾燥させてますんで、はい、ダニはもうそこにはいなくなって存在できなくなってますんで、
はい、
なんでもうおそらく発生することはないと思います。
そうですか、はい、それは嬉しいですね、
はい、ただその南京虫っていうのが今、ね、問題になってるんですけども。
そうなんですか？
はい、海外から入ってきてるようで、旅行客のスーツケースだとかそういうのにくっついて入ってくることがあるそうです。で実際被害も起こっているんですけど、南京虫の場合は目に見えます。
虫自体が
目に見えて刺されるとすごい痒みが起こるようです、はい、で、駆除が大変難しいそうで、薬剤ではなかなか死なないらしい。で専門業者に依頼しないといけないというふうになってますけどね、
はい、まあ、それは畳に限ったことではもちろんないですからね。
おそらく南京虫が発生しているということは家中に、
ね、そうですね、うん、
これもダニの一種なんで、こういったことも一応消費者の方にお伝えはできたらなというふうに、
そうなんですね。じゃあもうダニを発生させないためにはっていうのは、先ほど教えていただいたようにホコリとか髪とのあの髪の毛とか赤とか、はい、そういう栄養分を、
そうですね、
それと湿気ですか、やっぱり。
そうですね、あのね、はい、カビが発生する状況と ほぼ同じなん
です、ね、そうみたいですね、はい、今
ほぼ同じですということは、その環境にいること自体が人間にとって良くないということなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうですね、はい、
なんで、先ほど申し上げた通り、栄養と気温が25度以上、はい、湿度が 70% 以上、
はい、
さらにここに付け加えるのであれば、お掃除ですね、
はい、
はい、お掃除をきちんとしてくださいということです。されてたらおそらく
そうです、ね、
発生することはないです、はい、あとよくお客様に古い畳を使われてて、築40年50年のお家で、はい、うちの畳ダニ発生してへんやろかっていうふうに聞かれることがあるんですけど、40年50年経ってて刺されてないということは発生はしてませんしで、藁のとこ、藁床を使われている場合はどんどん乾燥が進むんですね。
すごい、
はい、乾燥が進むともうダニが住めなくなってますんで、大丈夫です。
湿気が一番、
はい、
ね、強敵ということですね。
そうですね、やっぱり人間にとって快適な環境って自分自身は思ってても、はい、それがやっぱり環境的には良くないということですね。
そうですね、ありがとうございます。今日もいくつか私たちにとても役立つ情報もいただきましたけど、まだちょっと伝えきれてない部分も含めてリスナーさんにぜひメッセージお願いしたいと思います。
ありがとうございます。そうですね、まあ、私の、まあ、仲間ですね、国産の畳を使おうという、はい、仲間たちと、で私もうちの畳店の方針としてですね、畳のヘリですね、
はい、
これ今ほとんどがポリエステル化学繊維になっているんです。
あ、はい、
うん、で何年か前に、畳を畑の肥料にしたいから、
うん、
分けてくださいと、でたくさん古畳を そちらの倉庫にお持ちしたんですね、はい、で溶かして、そうですね、田んぼで発酵させて、肥料にする。
そんな姿見かけたことあります、はいはい、
これが昔でしたら、ほとんど全部溶けてなくなってたんですね。畳の糸ぐらいしか残らなかったんですけど、今はもう、まあ、ホッチキスを使ったりだとか、あとその畳のヘリですね、ポリエステル化学繊維のものを使ってますんで、どうしてもそれが残ってしまうんですね。やっぱりこれは環境にも良くないですし、
そうですね、
うん、ということでうちではもう天然素材のヘリ をおすすめするようにしているんです。麺であったり朝であったり、朝と麺のミックスであったりね、そういったものを使うようにして、ちょっと環境保護の方に力を入れていこうと思っております。なぜかというと、やっぱり朝や麺を栽培するときに二酸化炭素をね吸収してくれてますし、
はい、
でやっぱり自然に帰るものですから、
ね、
環境には優しいんじゃないかなと思いまして、ね、あと、まあ、そういったヘリ少しお値段が張ってくるんですね。
やっぱりね、やっぱり自然素材ですから、
自然素材はやっぱり作ってるメーカーも少ないですし、
そうですね、
なんで、まあ、この放送を聞きの皆さんですね、ハニーFMのリスナーさん限定なんですけども、はい、畳のヘリですね、麺のものを、朝のもの、朝麺のものをすべて半額にさせていただこうと思っております。
すごい、そうなんですね。わ、はい、かりました。じゃあぜひまたイヴァンポさんの方にお願いしたいとおっしゃる方、はい、ハニー FM 聞いてましたよと、はい、ちょっと一言入れていただいたら、はい、いろいろと情報などもいただけると。
そうですね。
で今日また素晴らしい、これは畳表の、これは切ってらっしゃる、ちょうどテーブルランナーぐらいの大きさですけれども、
はい
はい、
これはですね、畳を製作するときに、今はねほとんどの住宅が5尺8寸の長さですね、176センチの長さ、江戸間と言われるですね、
は
い、そういう住宅が増えてますので、はい、当店で使う畳表はほぼ全部本件なんです。
あ、なるほど。
なんで端材ができるんですね、
はい、
でこういった端材をお客様や地元の方々に、
いい香りしますね、はい、
そう
嬉しいですね。うでもうスタジオに持ってきただけで、以前はイグサをお持ちいただいて、うんうん、それを飾ってたらみんなが和室みたい、ね、うん、旅館に来たみたい、ね、本当にイグサっていうのは癒されますね。
そうですね、もうね、本当に日本人が大昔からね、お付き合いしてきてる住宅資材ですから、
DNA に入ってるんですね。
入ってますね、はい、
畳っていうのは日本だけの文化ですか？
そうですね、アジア圏でイグサを使ったそのむしろみたいなのを作ってますね。ベトナムとか、ああいったところでも作ってますけども、
は
い、やっぱりこの畳になってるのは日本だけですね。
そうなんですね、はい、その DNA にこう働きかけてくれるから自律神経にもいいんじゃないかなと
そうですね、リラックス効果は、ね、
ね、
あとはその認知症の改善であったり学習能力の向上であったり、やっぱりそういったことも研究では言われて、ね、盛んに、ね、言われていることなんで、
うん、まあ、認知症の場合その香りに刺激を与えてというのも ね、前鳥取大学の方の、ね、はい、お話も聞いたことありますけど、
あと畳の上で生活すると足つぼ効果がありますんで、
そうなんですね、
はい、足の裏をすごく刺激されますん で、でまたその足の油が畳の一番のワックス剤になりますんで、
おっしゃってましたね、以前もね、
なんで裸足で畳の上で生活するっていうのはすごく健康にもいいことだと思います、
そうですね。またぜひ畳のお話お待ちしておりますので、
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
お話を伺いしましたのは岩本畳店の代表岩本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。